まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いや、7月に入りましたね。
早いね。
ね、もう本当暑い毎日。いや、いかがお過ごしですか、7月。
相変わらずまあ映画見まくってるんですけど、
はいはい、
うちの店結構その働く時間っていうのが特殊で、8月が丸々休みなんですよ。
そうなん。
そうそう、まあ、うん、和菓子屋なんですけど、
はいはい、
そのなんていうのかな、合成保存料とかそういうの使ってないから日持ちしない分、そう、悪くなったら嫌やしっていうので
8月が、いいお菓子
や
しね。
そうそうそう、うん、8月休みやから、
はい、
アメリカに行こうと思ってまして。
あ、マジで。
そうそう、来月1週間10日ほどね。
おお。
で、まあそれの準備をぼちぼちしないとなみたいな。
おお、すごい。アメリカ本当に旅行？
そうそうそう、うんうん、ニューオーリンズからエルパソまで車で行くっていう、うん、
やばいやばい。
テキサス横断。
テキサス、テキサス。
いや、もう絶対悲惨な目に遭うんじゃないかってね、うん、ホラー映画的には
殺されんでね。そっか。いや、悪魔の生贄の土地ですね。そうそうそう、うん、なるほど。
またなんかお話できればな
って。はい、楽しみにしてます。はい、まあ、ですね、
リスナーの方から質問が来てるそうなんですけど、
はい、そうなんですよ、聞きまして、
はい、
身近なリスナーへの、はい、連絡をいただいていて、なんて来てたんですか。
はい、まあ、いつも番組楽しく聞いてますと、
はい、
ただその南海館のラジオなんですけど、はい、今南海館がどういう状況になってるのかいい加減教えてほしいとの質問が。
おっと、はい、おっと、ついに来てしまった。そうやんね。いや、まあなんかね、日々、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、うん、前進はしていってて、
はい、
まだちょっと発表できる段階ではないんですけど、はい、どういう映画館にしていくかっていうことはもう結構決まってきてます。で、先週ね、私東京出張行ってて、
はい、
椅子を見てきたんですよ、劇場の椅子を。東京に椅子のショーケースがあって、
ほうほう、そう、映画館用の椅子みたいな。
そう、全国の映画館のほぼ9割が、
うん、
その会社から納品されてるっていう、もう本当にもう椅子といえばみたいな会社がね、
ほうほうほう、
東京にあるんですけれど、まあ、そこでどの椅子がいいかなみたいな、まあ、前の南海館と同じ椅子っていうのもいいよね、どうしよっかなみたいな感じの ね、
ことを。映画館のデザイン自体は結構もう決まってきてるみたいな。
そうね、こんな感じでやりたいなっていうのはもう随分決まってきてます。なんかね、早く言いたいんですけれど、うんうん、まあ諸事情がありますので、もうちょっと、もうちょっと待っててほしいなとは思いますね。忘れないでくださいと思いながら、はい、はい、南海館はそんな感じでね、まあなんだかんだ毎日忙しくしてますよ。
うん、うん
うん、まあそんな中で、まあもう4ヶ月ね、3ヶ月4ヶ月経つわけなんですね、閉館してからね。今日、まあ、街中歩いてたらもうコンコンチキチンって流れ出してきて、夏やなと思って、
ね、なんかもうあの音聞くと、あ、京都の夏やなと思
って思って、なんかね、毎年祇園祭りは、うん、なんやろうな、まあ、結局なんだかんだで南海館のスタッフ何人かと連れ立ってバーって行って屋台ちょっと食べて帰るみたいなのとかもしてたんですけど、
でもその時期って市川雷蔵映画祭で忙しい時期じゃないですか。
そう、めちゃくちゃ忙しいんですよ。その南海館といえば夏の風物詩市川雷蔵映画祭っていうのをね、毎年雷蔵さんの命日が祇園祭りの日なんで7月17日なんですけれど、その近辺でだいたい1週間から10日ぐらい14、15本一挙上映っていうのをね、
うんうん、
やってて、ただまあちょっと今年はその夏は劇場がないからっていうことで3月に、はいはい、ちょっと早いけど雷蔵祭はやったんですけど、うんうん、そうなんですよ、やってましたね。毎年あれがあると、あ、夏やなって、もう大量にフィルムが届くんで、
うんうん、いや、今思うとかなりリアなやつとかもやったりしてます
ね、
う
ん、やってたやってた。
それこそソフトとか出てないみたいな。
そう、なんかね、もうフィルムもボロッボロになりながらなんかライ様の声がもう聞き取れへんっていうぐらいのねうん、うん、フィルムも、でもやっぱりそのフィルムで見る大映映画、
いや、
素晴らしくて、うん、なかなかね、こう デジタルありますけどって言われても、いやフィルムでみたいな。
あ、そう、全部フィルムやったんや、あれ。
フィルムがあるものはフィルムでやれる、うん
うんうん、
やれるのってやっぱ限られてるじゃない。
あ、なるほどね、
うん、やりたいなと思ってやってましたね。
いや、すごい。
そうでね、今日は有人くんの、まあ、おすすめ枠ということなんで、まあ、毎年雷蔵はやってると。で、雷様についても、まあ、何回かお話ししてるじゃないですか。で、そうなった時に大英のもう一人看板役者いたやろがっていう話で、
そう、
そう、
やっぱり勝新太郎の話をぼちぼちしませんか、
はい、ということで、
はい、
今週は有人君と一緒に、まあ、勝新太郎の話をしていくわけなんですよね、
はい、
大英の勝ライス
の
勝の方、勝の方、
やっぱり自分は白米だけじゃ物足りないという人間なんで、はい、
なるほどね、うん、ちょっとこってりさっくりいきたいと。そうそうそう。まあ、その中でもその有人君が挙げてきてくれたっていうのが、座頭市、地獄旅、
はい、
あと弔い師たちの2日本なんですけど、
はい、もうこれがもう本当におすすめで大好きでっていう。
いや、もう勝新の映画ってめちゃめちゃあるやん、
うんうん、
なんでこの2本やった、まあ、特に座頭市なんて26作品ある中で、あ、
そうやね、
12本目かなこれ。
そう、12本目、
うん、
いや、まあ、そもそも座頭市見たことってありますか、
う
ん、っていう単純な質問があって、で、その座頭市をじゃあこれから見始めるにあたって、
うんうん、
もちろん一作目の座頭市物語から見るのがまあ正しいのかもしれないけど、
うん、
こう改めて今見直してみると、その一番最初の座頭市物語って結構ね、その暗くて悲しい物語なんよね、
はいはい、
言ってみたらその日陰者同士のその2人がお互い敵の組織に属しちゃったから、
はい、
まあ、最終的にはその友情があるけど、
うん、
その切り合わないとダメっていうお話みたいな、
はいはい、
で、まあ、それがきっかけで、もちろんその勝新太郎さんっていう人が大スターになっていくんやけど、
うんうん、
まあ、ある意味シリーズものの宿命で、
うん、
こうやっぱシリーズが後半になるに従って、そのパワーインフレみたいなのが起こるんだよね。
なるほどね。座頭市最強みたいな。そ
う
そ
う。だから一作目やったらほんまに3人ぐらいしかこう倒してなかったのが、
うん、
もう後半になると、
うん、
もう100人ぐらい一作で切ってるんじゃないのみたいな。
やばいな。
そうそう。
最強やな。
そう。うん、だから目が見えてないはずやのにみたいなさ、
うんうんうんうん、
もうほんまに怪物化しちゃうんやけど、
はい、
この自分がおすすめする12作目の地獄旅っていうのは、うん、まあ、ちょうどそのシリーズの、まあ、中間あたりに、
うん、
作品 で、
そう、ね、うん、
で作ってるスタッフが、まあ、監督の三角健二をはじめ、うん、美術の内藤明とか、
うん、
結構その一作目のスタッフがもう一回集まって、うん、若干原点回帰的なところがある作品で、
はいはい、
なおかつ それまでの12作の間に、
うん、
培われてきたスキルとか、
はい、
その座頭市のこういうところが人気ですよねっていうのをこう、うん、見事に濃縮した一本になってるのよね。
そうやんね、うん、冒頭からさ、まあ、見たことない人でも、ああこの人は目が見えへん、まあ、剣の達人で、うんうん、みたいな、なんか博打打ちでしかもイカサマシでみたいな
と
かが分かるっていうさ、なんかやっぱりさ26作品もあって、座頭市ってもちろん聞いたことあるし、
うんうん、
なんやろ、まあ、
リメイクもされてるもんね。
そう、若い人やつは北野武監督の座頭市の方がね、うんうん、知ってはるかもしれへんけれど、そんだけ長いともう見るのもってなるかもしれへん、
まあ、やっぱりね、どれから見たらいいのかっていう、う
ん、その中でもこの地獄旅から見るっていうのは結構おすすめかもってことね。
そうそうそう、
うん、
あとね、脚本を書いてるのが伊藤大輔っていう、うん、まあ、すごい巨匠の人が脚本をやってて、
うんね、うん、
もうこの脚本が本当に見事としか言いようがなくて、
はいはいはい、
もう全部入ってるやんこれみたいな。
なるほど、そうやね。なんかね、分数は87分かな、うんうん、なんかそんなね、めっちゃ長いわけじゃないんやけど、あっという間に感じた。めちゃくちゃいろんな要素が詰め込まれてるし、まあ1965年の映画なんですけれどね。いや、面白かった。
面白かった。よかった。
すごい面白かった。私もそんなに座頭市詳しいわけじゃないし、
うんうん、
でもすごい面白いなと思って。
うんうん、そう、いや、だって座頭市って本当に世界中に影響を与えてて。
そうね、いろんな人がね。
そうそう、うん、まあ、古いところやったら、まあ、ブルース・リーがさ、
うん、
こう、座頭市のリメイク、向こうで作りたいですって言って、うんうん、まあ、な結局無理やったんやけど、
はい、
その結果ドラゴン怒りの鉄拳でその大英スタッフとかちょっと協力してるとか、
うん、
その白目を向いてこう刀を持ってるブルース・リーの写真が残ってるとかもあるし、
はいはい、うん、
最近やったらデアデビルっていうアメコミをなんか実写化したそのシリーズがあんねんけど、うん、
はいはい、
ドラマのね、ネットフリックスの、
う
ん、それなんかでその、まあ、デアデビルも目の見えないヒーローなんやけど、
あ、そうなんや、
そうそう、で、うん、その師匠役をスコット・グレンって俳優さんが演じてて、
うんうん、
でやっぱりそこにその まあ、この師匠のキャラクターはザトウチだよねって言及したりとか、うん、もう時代を超えてもうやっぱ日本初で世界に影響を与えてるシリーズなんで、
う
ん、
まあ、そう
やね、ぜひ見てくださいよっていう。
まあなんかね、こう昔の映画ってなんかおもんなさそうみたいに思うかもしれへんけど、うん、いやそうじゃなくて日本映画が一番花開いてた時代なんでっていう、なんかこう
本当にもうロストテクノロジーの集まりみたいなさ、
うん、そうなんよね。なんか、まあ、80何分あるわけですよ、うんうん、この映画でももうあと3分で終わるけどっていうとこまでこう、うんうん、じりじりじりじり物語に決着がつかへんっていうか、
うんうんうん、
最後の3分間にえいやってくらいマックスを持ってきてカンみたいな。いや
すごいよねあれ。
そう、えどうなんのどうなんの、そうきたみたいな。
いやもうあの最後のためてためてバンって一瞬で勝負作って、うん、やっぱ西部劇っぽいなとかも思っちゃう。
いや本当にそう、まあまあなんか居合のね、そうそうそう感じとかもそうなんやけど、まあ早業。
いや本当にすごい、
うん、なんやろうね、勝新さん体大きいし、うんうん、なんかあんまりそんなね機敏に動けなさそうな体してはるけどうん、うん、もうめちゃめちゃ達人やねほんまに。
だってこのザトウイチっていうキャラクターもともと十数ページの昔なんかこんなところにこういう目の見えないヤクザ者がいましたっていうところ手帳っていうところに載ってる本当に数ページだけのものをあんだけ膨らましたのはやっぱ勝新太郎っていう俳優の持ってるその映画力みたいなもので。
いやほんまにそうやね。でさ、なんかこの地獄旅に関しては悪者役、悪者でもないんやけど
ライバル役で、
ライバル役やね、うんうん、もうめちゃくちゃ魅力的で、
いやいいよね、
いい、あの成田美希夫さん演じる十文字忠っていう人なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあニヒルなね、
いやかっこいい、
かっこいい侍。
いやなんかやっぱりこういう、うん、まあ活劇というかさ、アクションものって、はいはい、敵役が魅力的やったらやっぱそれほど輝くと思うんやけど、
うんうんうん、
もうそういう意味で言うともう抜群にいいキャラクター、
抜群やったね、うん、もう出てくる人みんなすごいいいキャラクターやった。なんかなんやろな、ほんと超娯楽作やね、
うんうん
うん、何やろうな、そうね、まあまあ座頭市その初級編としてはこれぜひおすすめなんで見てほしいなって思うんですけど、そうそう、
やっぱりほら、うん、座頭市ってこう目が見えないキャラクターじゃないですか、うんうん、だからこう他の、まあ、言ってみたら普通の出来のやつもまああるんやけど、
はいはい、
そういうやつと違ってこの地獄旅は、
うん、
そのやっぱり目が見えないっていうところを結構フィーチャーしてて、
はいはい、
こう例えば敵が来たらその音で簡単に敵をやっつけることはできるんやけど、うん、落としてしまった大切なものが目の前にあるのに気づかないとかさ、
うん、あそこね、うん、そこにあるでっていうさ、
もうあのシーン本当に何回見ても泣きそうになっちゃうみたいなさ、
わかるわ、うん、あれは良かったね、いい芝居やった、本当に
素晴らしい。
であともう一本があるんですよ、はい、弔い師たち、これはね、これは3年後ですよね、座頭市地獄旅の68年の映画で、はい、まあ、これも大体89分の映画なんですけど、うんうん、なんやろうな、不謹慎なろうな現代で言うとでもこの時代はもうそういう概念すらないやん、やっぱり、ね、まあその、うんうん、なんていうの、禁止ワードとかもバンバン出てくるし、
すごいよね、うん、
でこれはあのなんやろうな、デスマスク作る人が主演なんや。
そう、
そうそうそう、あの死んだ人のところに行ってあのデスマスク作らせてくださいみたいなんと、葬儀屋さんたちのお話みたいなあのなんていうのな、葬儀をレジャーにしてしまえみたいなお葬式バラエティーなんですよ、
うんうんうん、
あのまあ、DVD に書いてある、
ね、
あのキャッチコピーなんですけどね、まあその勝新太郎がデスマスクを作る職人さんの役なんですけど、あの死んではる人の顔を石膏でかたどっていくんですけど、そのかたどり方よっていう石膏をこう思いっきり投げつけるみたいな、なんか多分空気抜いてるんやと思うんやけど、なんかもうそこからもう冒頭からもう不謹慎なこうブラックジョークみたいな笑かしにかかるようなね、うんうん、内容になってて、
本当に、
うん、
大爆笑できるんやけど、
うんうん、
ちなみにこれあの原作書いてはるのが野坂昭之さんって人で、
あ、はいはい、
あのやっぱり自分たちの世代ではあの、うん、蛍の墓の原作者っていうとなんか あ、はいはい、なるほどって思うんやけど、
うんうんうん、なんかあそうなんやって感じやわ、なんかあこういうのも書かはんねやっていう、そうそうそう、ちょっと蛍の墓とはまた全然違うんやけど、でもこれね、まあ、 座頭市と一緒でこっちもラスト5分で あここまでいろいろバカ騒ぎしてきたけどこれどうやって終わらすんって思ったら、うんうん、ラスト5分でとんでもないことが起きるんですよ。
いや本当にとんでもないよね、
うん、ほんまにとんでもないそれのテーマ性みたいなことは確かにその蛍の墓と通ずるものがあるかもしれへん、うんうんあすごいねこれはすごかった。
いや自分も、うんまあ、言ってみたらそこまでその座頭市ほど有名じゃないじゃない、
うんうん、そうね、うん、
やけど、まあ、なんとなく気になったしこの監督の三角健二って人好きやから、うんうん、見てみようと思って DVD 買って見てみたら、うん、もうのけぞったよね初めて見た時。
いやもうびっくりする衝撃なんで、これめちゃくちゃそのなんていうかなコアなファンがいてもおかしくない、
うんうんうん
うん、もっと伝説化してもいいのにっていうぐらいのラストが待ってて、
うんうん、
で時はその大阪万博の少し前ということ で、ねうんうん、で舞台が大阪なんですよ ね、
そうですね。
で万博 の、 その建設会場みたいなのもロケ地として使ってて、うんうん、めちゃめちゃ広いね。やっぱり改めて見ると太陽の塔 の、 ね、万博記念公園の、ね、跡地見てても分かるけど、まあ、それをこれから作っていくぞっていうところで、まあ、なんじゃかんじゃしてるんですけどあすごい
なんかやっぱり、うんこういう映画見るとその映画って、うん、その時代によって全くいろんな意味合いを持てるんやなと思っちゃうというかさ、
うんそうやね、
だから当時は全然それがリアルやったはずやのに、
うん、
今見るとその万博公演ができる前ってこんなんやったんやっていう感動もあるし、
うん、
逆に50年前の物語やのに、
うん
まあ、言ってみたらその第二次世界大戦とそのそれを忘れての万博っていうイベントがあるっていう、うんまあ、そういうテーマ性がある中で、
うん、
それを例えば311とオリンピックとかそういう風に置き換えると全くなんか同じテーマ性が現代にも通じるんじゃないかとか、
ね、本当に、
うん
まあ、痛烈でしたよいろいろと。
強烈よね。
強烈やった。でなんかこうまあまあ、デスマスク作る人から葬儀屋さんの人になっていくんやけど勝つには、
うんうん、
その中でその葬儀会館作ったらええねんみたいな話とかになっていくんよね、
うんうんうん、
なんかお葬式ができる会館を作ろうみたいな1階がキリスト教で2階が仏教でみたいなのとか、 なんか、
うんうん、
それ今あるやんみたいなさ、
そうそう、もう予言的なさ、う
ん、予言的な作っていうか昔なかったんやみたいな、
そうそうそう、
まあ、お家とかであげてはったんやろうな。だからそれがそのそんなんお葬式をその商売のネタにしてレジャー明かしてあかんみたいなそういう葛藤みたいなのが描かれてるんやけど、うんうん、今、まあそうまあ、レジャーではないけど、
そう、それが普通になっちゃったっていうね、
今そうなってるしなみたいなさ、なんかそやね、結構予言的やったね。
そうそう、
うん、面白かった。
映画としても本当に超ぶっ飛んでるしね、
うん、ぶっ飛んでるし、まあ、本当にその勝新太郎っていうその俳優のなんていうんかな、もうほんといろんな顔持ってるし、
うんうん、
どんな役でも演じれるんちゃうかみたいなね。
やっぱり座頭市の時はちゃんと座頭市の顔になってるし、
うん、なってるね。
葬儀屋のいかがわしいおっさん役の時はちゃんとそういう顔になってるし、
う
ん、
そうそうそうそうそう、なんかそういう七変化みたいなのもね、うん、勝新太郎追いかけると見えてくるんじゃないかなっていう、うん、まああとはもう本当にこの人はね晩年、まあ気づいた時にはもう破天荒やったから私その物心ついたら破天荒なおじさんやったけど、
うん、
本当にとんでもない人生でしたね。改めて調べてみても
そう結構いろいろ本出てて、うんまあ、どれも面白いんやけど、
うん、
山城慎吾さんが書いた、
はい、
怒りんぼ寂しんぼって本があって、
はいはい、
それは勝新太郎とお兄さんの和歌山富三郎の自伝的な扱いなんやけど、
うんうん、
それなんかむちゃくちゃ面白いよ。もう破天荒すぎて昔から
本当破天荒やね。なかなかラジオでは言えへんぐらい破天荒やから、まあ、本当に中村玉緒さんはようやってきゃあね、言うのもあれやけど、なんやろね、やっぱりなんかこう京都やしね、
うん、
すごい身近に感じますよね、いろいろ。
逆になんかこういう破天荒やけども、うん、映画のことしか考えてないみたいなさ、うん
はいはい、
そういう映画人がやっぱりこう少なくなってるのも悲しいなと思うみたいなさ、
まあ、そうやんね、うん、むちゃくちゃやってもなんやろ俳優さんやしみたいなのではなっていけん時代やね今は。確かに、まあでもそんなね、その日本映画のもう本当に一番良かった時代、
うん
まあ、どんな映画がやってたのか、どんな役者さんが やってたのかっていうのはね、ぜひ若い人にも見てほしいなと思うんですよ。
だから復活したら、うん、市川雷蔵映画祭じゃなくて勝雷蔵映画祭にしてもらえません、
ね、っていうなんか需要があるやったらやりたいなやりたいやりたい。いやまあそんな感じでね、まあ、市川雷蔵さんの時期がやってきたので、まあ、今日は勝新太郎のね、あえての カツの方をお話ししました。ちょっとあの気になったっていう方はぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで、そうですね、次回私ですね。
そうですね、
はい、またじゃあご連絡します。はい、ということでこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。